それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていく中でですね、いよいよイエス様が受難の日を迎えて、そして十字架へとつけられていくっていう、そういった場面に私たちは今差し掛かっているわけですね。今日はですね、17章の6節から19節の、その場面を見ていきたいと思います。まあ、イエス様の受難、それはですね、こう私たちが見ているそういった箇所っていうのは、最後の晩餐、そういったところから、そして最後の晩餐を終えて、そしていよいよゲッセマネの園へとオリーブ山へと出かけていく、その時にですね、もう世を去るその時が来た、そしてイエス様は愛する弟子たちにですね、その思いを余すところなく伝えていった、そういった箇所が13章から14章、15章、16章でした。そして17章全体はですね、その1章という長いそういった箇所をかけて、イエス様のお祈りが記録されていましたね。そして前回見たのは17章の1節から5節、ご自身の栄光のためにお祈りしておられる、すなわち十字架で表されるべきご自身の栄光のためにお祈りされた。そのことを見て、今日はですね、6節から19節の箇所ですね、すなわちイエス様が弟子たちのために祈っているという、そういった箇所を今日は見ていきますし、また次回はですね、その後、ね、弟子たちによって福音が語られ、そしてイエス様を信じる人々が起こされていく、それは私たち自身のことなんですけども、ね、そのイエス様を信じるすべてのクリスチャンたちのために祈られているというのが、20節から26節という、そういった構成になっています。そしてこの17章、イエス様のお祈りが終わってすぐにですね、彼らはオリーブ山へと出かけて行き、そのゲッセマネの園において捕らえる者たちが裏切り者のユダの手引きによってやってきて、そしてイエス様は捕らえられ、そのまま裁判にかけられ、翌朝には十字架に釘付けにされていくという、そういった緊迫した場面を私たちは今見ているわけなんですね。さあ、それではこの17章の6節から19節、イエス様が弟子たちのために祈っているという、その箇所を見ていきましょう。6節、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの御名を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。まあ、この6節の冒頭で、あなたが、父なる神が世から選び出してイエス様に与えてくださった人たち、そのようにイエス様は弟子たちのことを呼んでいますね。ね、彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。で、父なる神のものであったその弟子たち。そして父なる神はその弟子たちをイエス様に委ねられたというわけなんですね。これはとても大切な概念ですよ。私たちは他の福音書においてイエス様が本当に夜を徹して祈られた後、12人を選んだという、そういった場所を見るわけですよね。イエス様がその12人を選んだ、いや、イエス様の認識においては、父なる神が選ばれた、その父なる神からイエス様の手に委ねられたのが十二弟子であるというわけなんですね。これはとても大切です。私たちがですね、教会において、あるいは様々な局面において、誰かを選ぶ、何かに任命するっていう、そういったことがありますね。しかし、私たちは傲慢になってはならないですよ。それは私が選んだんだ。それで私が気に食わなくなったら、その人を辞めさせるんだ。そんなんじゃないんですよ。私たちが何かを選んでいく主にあって、祈りを持って選んでいくっていう時に、父なる神が私たちにその人たちを委ねてくださるんだっていうことですね。ですから本当に私たちはこの人たちをこう委ねられた、父なる神に委ねられた人々だっていう、そういった目を持つということはとっても大切です。イエス様はそのようにご自分の弟子たちを見ておられたということですね。さあ、続けて7節、あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。9節、私は彼らのためにお願いします。 世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですからお願いします。このように父なる神に祈っておられますね。十節、私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。まあ、皆さん、十節に驚くべきことが書いてありますよ。ね。私のものはすべてあなたのものです、ね。イエス様の持っておられるものというのはすべて父なる神のものです。これはそうですよね。私たちもそうですよ。私たちもこのように告白すべきですよ。ね、私が持っている。いや、私自身がすべて父なる神、あなたのものです。そのような意識を持つというのはとても大切です。ね、実は聖書が明かすところによれば、私たちはイエス様の血潮によって滅びから買い取られたイエス様のものである、神のものとされたんだ。これはとても大切です。これは皆さんの日頃の信仰生活を一変させるものでしょうね。ね、自分のものだ。自分の自由にするんだ。違います。それはイエス様のもの。自分の時間、自分の持っているもの、すべてものものはイエス様が買い取ってくださってイエス様のものとされていることがとても大切です。しかしイエス様は続けて言われるんですね。あなたのものは私のものですこれは人間が言える言葉ではありません。ね、父なる神が持っておられるすべてのものは私のものです。それが言い得るのは、ね、父なる神と同質である、同じである、子なる神、イエス・キリストであるから言える言葉ですよ。ね、完全なる一致、一つであるということが、ここにも示されているわけなんですね。さあ、続けて見ていきます。11節。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。まあ、ここで言われている滅びの子というのは、裏切り者のユダのことであろう。ね、しかし、それもすべて聖書が成就するためのものであって、その裏切られるということすらも、メシア預言、旧約聖書に預言されていたそのことが成就していくのだということをイエス様は宣言されるわけですね。13節、私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。その真理によって彼らを性別してください。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。まあ、一度聞くと、あるいは読むでもですね、なかなかイエス様が何を具体的に祈っておられるのかということはつかみにくいような、そういった内容かもしれません。しかしここで鍵となる言葉を少し見ていきましょう。すなわちイエス様が繰り返し繰り返し使っておられる言葉、それがですね、私たちがこの箇所を理解する上での鍵となる言葉であるわけですね。皆さん、ここにイエス様はですね、私はあなたの御名を表しましたという言葉が6節にあり、そして11節で、あなたの御名によって彼らをお守りくださいという、そういった言葉がありますね。そして12節にも、私はあなたの御名によって彼らをお守りました。あなたの御名、すなわち父なる神の御名、主の御名によって彼らを守り、どうか主の御名によって彼らをお守りください。私は主の御名を彼らに表しました。これは一体何を意味してるんでしょうか。 ね、皆を表す、皆によって守られる、そしてですね、同じように、繰り返し3度使われている言葉が6節に、彼らはあなたの御言葉を守りましたという、そういった表現がありますね。そして8節には、御言葉を私が彼らに与えたからです。14節には、彼らにあなたの御言葉を与えました。ここではですね、こう主の御名、その概念とあなたの御言葉、神の言葉っていうことが同意に使われているわけですね。同じような意味として使われているわけですね。そしてイエス様の祈りというのは、彼らをこの世から取り去るのではなく、悪いものから守ってください、あなたの御名によって守ってください、あなたの御言葉によって守ってください、そのような祈りへとなっているわけなんですね。さあ、これは一体どういう意味なんでしょうか。すなわち、御言葉により表された主の御名によって私たちは守られるというわけですね。これはとても大切ですね。御言葉によって表された主の御名によって、弟子たちは、そして私たちは、この世にあって、ね、悪いものから守られるのだというわけですね。さあ、これは一体何を意味しているでしょうか。皆さん、主の御名、神様のお名前、とても有名なお名前、まあ、旧約聖書を見ていくと、あるいは新約聖書の中でも、神様のお名前として様々な名前が出てくる中で、一番明確に神様のお名前が示されているのは、出エジプト記の3章の14節でしょうね。すなわち、モーセがですね、神様に対して、あなたのお名前は何ですかっていう時にですね、神はモーセに仰せられた、ご自身の名前を明らかにされた、私はあるというものである。ね、私はあるというものである。ね、すなわち、神様の本質的なご性質を表す。私は存在するものである。永遠の昔から永遠の未来にかけて、私は存在するのだ。それが神様の本質ですよね。存在されるその方。ね、そして、その他のすべての存在っていうのは、この方から出てきた。この方によって創造された。ね、その神様のお名前ですね。そして、聖書を見ていく中で、ね、こう、神様のご性質を表す、そのお働きを表す様々な名前が羅列されていくわけですね。全能なる神という名前だったり、備えてくださる主、ね、アドナイ・イルエっていうふうに言われますけどもね、主の山には備えあり、備えてくださる主、あるいは癒し主とも呼ばれますね。主は平和、平安である。あるいは主は我らの正義である。万軍の主っていう、そういった表現もとても有名な言葉ですよね。あるいは、ご覧になる。エルロイって言いますけども、ご覧になっておられる神様。ね、そういった性質もありますね。そして、力ある神であるということですね。そのように、神様のお名前、主の御名は、そのご性質、お働きを表すわけですね。人間もそうですよ。人間も私たちがですね、子供が生まれると、あるいろいろなこう願いを持って、こういう人になってほしいなっていう、そういった願いを込めて名前をつけたりするわけですよね。そうすると、本当に恵み深い子になるようにって、恵美子ちゃんってつけたりですね。そのような願いが込められているわけですね。ただ、ね、人間の場合は、ね、そのような名前をつけたからといって、必ずそういった人になるかというと、さあ、ね、なかったりするんですけれども、しかし、神様のお名前は違いますよ。神様はこういうお方なので、こういう名前で呼ばれるっていう、そういったことですからね。本当に神様のお名前。そして、イエス様は弟子たちに対して、あらゆる場面において、主の御名、あるいはご自身のお名前を明らかにされたわけですね。御言葉によって。そういうわけで、今日はですね、ヨハネの福音書全体を振り返って、ね、イエス様が弟子たちの前で話された、私は何とかであるっていう、そういった言葉、皆さんご存知ですか？7つの私は何とかであるっていうその言葉がですね、ヨハネの福音書の全体に表されているわけなんですけども、7つ言えますか？で、1番目はですね、どういった名前がありました？私は命のパンですっていうそういった言葉がありましたね。 そして2番目に、私は世の光ですっていうそういった言葉もありましたよ。そして3番目に、私は門ですっていうそういったこともおっしゃり、そして4番目に、私は良き羊飼いであるっていうそういった言葉もありましたね。そして5番目に、私は命です。よみがえりです。ね、よみがえりです。ちょっと待ってください。ひらがなが書けなくなってきて。命です。ね、今スクリーンに書いてるんですけどもね、音声だけ聞いてる人は。そして6番目にはですね、私は道ですよっていうふうに言われましたね。そして7番目に、私はブドウの木ですって言われましたね。ブドウの木。ね、皆さん、今日は、実はですね、あと10分少々なんですけれども、これをぜひ覚えていただきたいと思いますよ。これをぜひ覚えていただきたい。これはですね、こうただ暗記してもなかなか頭には入ってこないですから、ね、絵を用いて、皆さんのイメージの中で覚えていただきたいんですけども、私はこのメッセージを実は11年前に聞いたんですね。2013年にジョン・キング先生という宣教師がですね、うちの田に訪ねてこられて、その時の礼拝メッセージをされたんです。私はその時にですね、隣に立って同時通訳をしていたんですけども、ね、そのメッセージを聞きながら、ヨハネの福音書の7つのイエス様が言われた私はなんとか、こんな風に覚えればいいんだ。その日以来、それは私の宝物になりました。ね、私が一生この言葉を当てに、そして歩んでいく、信仰生活を歩んでいくという宝物になりました。皆さんもぜひですね、そのような皆さんのこれからの人生の宝にしていただきたいんですけども、これはですね、イメージを使って覚えていくととても簡単です。ね、音声だけ聞いている人はですね、こう頭の中でそれを思い浮かべてください。イエス様は言われましたね、私は命のパンですと言われました。まあ皆さんイメージとしてですね、大きなこう、一斤のそういった食パンの塊を思い浮かべてくださいね。ね、イエス様言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。これはイエス様が後に明らかにされるには、ね、ご自身が裂かれる、十字架の上で裂かれるご自身の肉のことを指している。あるいは流される血のことを指していると言われますね。すなわちイエス様が与えてくださるご自身、ね、それは命のパンであって、それを食べる者、信じる者は永遠に生きるのだ。そのことをイエス様は宣言されたわけですね。そしてイエス様は言われました。私は世の光ですっていうふうに言われましたね。これはヨハネの九章の五節ですけども、皆さん頭の中でこういった食パンの上にですね、ろうそくが立っている、ね、バースデーケーキにろうそくが立てるでしょ。で、そんなふうなイメージ思い浮かべてください、ね、私は世の光です、ね、バースデーケーキに立てるようなそういったろうそく、今日は4月の14日で私の妻エメリータの誕生日なんですけども、おーってここに見渡してもいないんですけど申し訳ありません。出張で出ていまして、ここにはいないんで、ね、残念なんですけども、4月何の話していましたっけ、世の光の話ですね。私は世の光です。私が世にいる間は私が世の光です。イエス様の御言葉っていうのは私たちの行く末を照らし出す、暗闇の中を照らす光ですよ。で、イエス様の御言葉っていうのは私たちが行くべき道を、そして何が悪いことで何が良いことかを明らかにするためのそういった光ですよね。イエス様の光。そして3番目にイエス様言われましたね。私は門です。まあちょっと強引ですけれども、その食パンの横にですね、門が開いてるような、そういったイメージ、思い浮かべてくださいね。私は門ですよ。私、誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。私たちは本当にイエス様に従っていくことの決意っていうのを毎日毎日しないといけないですね。私たちいつもその門をくぐって、ね、イエス様に入門するっていうことですね。そういった信仰というのはとても大切ですよ。そして4番目に言われました。私は良い牧者です。ヨハネの10章の11節ですね。私は良い羊飼いです。まあ皆さんね、その門の外にですね、羊飼いが立っている、ね、羊飼いの杖を持ってですね、羊飼いが立っている、そういったイメージを思い浮かべてください、ね、良い牧者は羊たちのために命を捨てます、ね、私たちを伴って私たちが行くべきところ、牧草があるところに、ね、連れて行ってくださるそのイエス様、私たちが迷ったりしないように、間違った道を行かないようにちゃんと導いてくださる、それがイエス様、良い牧者であるわけですね。そして イエス様は言われました。私はよみがえりです。命です。まあこれはついですね、こう先々週ですか、先週、イースター礼拝でイエス様のよみがえりということを記念したわけですけども、まあ皆さん、そのよみがえり、命っていうことを絵でもって、イメージでもって想像するのは何がいいのかなっていう、まあこれ例えば石の円盤なんですけども、石の円盤ステージなんですけども、それはですね、イエス様の当時、お墓っていうのは洞穴ですよね、石灰岩をくり抜いて、そしてそこに蓋をするっていう時に、入り口の蓋をするのは大きな石の円盤が使われて、それを転がして石に蓋をするっていう、そういった立派なお墓はそういった構造をしていたわけなんですね。ですから一般的にイエス様のお墓もこういう風な石の円盤でもってこう墓が塞がれていたのかなっていう風に思われるんですね。まあそれをイメージしてですね、こういった丸い墓を塞いでいたその円盤の、そこがステージになってイエス様が立っているという、そういった想像をしてみてください。ね、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？そのように問われているんですね。ね、生きていてイエス様を信じている者は決して死なない、永遠に死なない。たとえこの肉の体は、ね、この地上の命は尽きても永遠に死なないのだ。そのような私たちは、よみがえりの命、永遠の命に入れられているということですね。そしてイエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。ね、その道っていうのは私たちが歩むべき道。ね、それは永遠の命をいただいて、そして天の御国へと続いていく、その道を皆さんは歩いているでしょうか。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエス様は宣言されたわけですね。私が道ですよ。皆さんはそのイエス・キリストという道を歩んでいるでしょうか。そして最後に7番目ですね。イエス様言われました。私はブドウの木。あなた方は枝です。ね、枝が幹に、このブドウの木につながっていなければ、あなた方は実を結ぶことができない。しかし、私たちがイエス・キリストという木にね、こう、つながっているならば、私たちは豊かな実を実らせることができる。それが信仰生活において、私たちが実らせていくべき、そういった実、御霊の実であるわけですね。ですから、皆さん、このようにですね、ちょっとこう、頭の中でイメージをこう、想像してみてください。で、大きなパンがあって、その上にですね、こう、ろうそくが立っていて、その横には門が開いていて、その外に立っているのは良き羊飼いですね。そしてその人はですね、こう石の円盤、それはよみがえり、命を表す、その石の円盤の上に立っていて、そこからずっと道が続いていくわけなんですね。天の御国に向けて道が続いていて、その道端にはですね、ブドウの木が立っている、そして実をたわわに実らせている、そういった絵を皆さんぜひ今ですね、修法を持っていられる方、その空白のところにですね、こう絵を描いてみてください。これは皆さんの一生の宝になりますよ。すなわちこういった風にですね、こうパンがあって、まあ音声だけ聞いてる人は頭の中で想像してみてくださいね。その一気のパンの上にろうそくが立っているわけなんですね。そしてそのパンの横にはなんと門が開いてますよ。こんな風な門が開いていて、その外に立っているっていうのは羊飼いが、羊の飼いの杖を持って立っているんですね。まあ、私は字が下手なもんですからこんな絵しか描けないんですけども、そして皆さん、その人はこういった石の円盤の上に立ってますね。これは絵の、絵よみがえり、命は表しますよ。それからずっと道がつながっているわけなんですね。そして天の御国へと続いていく、そこにはですね、こう木が植わっていて、そしてブドウの木がですね、たわわにこう実っているっていう、こういったイメージ、皆さんぜひ自分で描けるように、皆さんの方がよっぽど自分が上手でしょうけどもね、これが描けたらもうこれはあなたの一生の宝です。すなわち、私はこんな人生を歩んでいるかな、ね、イエス様によって毎日パンが与えられて、イエス様のお体与えられて養われているかな、そしていつもイエス様の御言葉によって照らされて、ね、暗闇の中を照らされて光の中を歩んでいるかな、いつも私はイエス様という門を入ってですね、イエス様に入門して、そして新たなる思いで歩 歩んでいるかな。いつも私たちは、ね、良き羊飼いであるイエス様に従って歩んでいるかな。私たちは永遠の命が与えられている。蘇りに預かるんだ。その命にすでに入れられている。そして私はイエス・キリストという道を歩み、そしてイエス様のブドウの木につながってその実を実らせるんだ。ねえ、この絵が皆さんの信仰生活の一生を表しているわけなんですね。このように導かれて、そして、人生を歩んでいくっていうことですね。ですから、ぜひ、このような絵を覚えて、イエス様が言われた、私は何とかである七つの御言葉、すなわち主の御名、イエス様のお名前を覚えていくときに、ね、そのお名前に示されて、そのお名前に守られて、この地上の歩みを歩んでいくっていうことですね。イエス様言われましたね。神様に対してお祈りされた、父なる神にお祈りされた、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。ね、私たちはイエス様によって買い取られて、すでに神のものとされて、我らの国籍は天にあり、ね、この地上のものではないんです。この世のものではないんです。しかし私たちはこの世に派遣されて、この世の中をしかしイエス様の道に従って歩んでいる。ですからイエス様の道を歩んでいくときにですね、悪いものから私たちが守られていくっていうことですよ。ですから皆さんもですね、本当にいつも自分自身をチェックしながら、私はこのようにイエス様によって養われ、イエス様によって照らされ、イエス様というところに入って、そしてイエス様に従って、ね、永遠の命の中をイエス様の道を歩み、身を実らせているかな。そのことをいつも自分でチェックしながら、ね、そして私たちが歩むべき道を歩んでいくならば、そこには神様の祝福があり、ね、神様の恵みがあり、神様の豊かな励まし、そして慰めがあるということを覚えて、そしてこのことをですね、周りの方々に証しするものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様は祈られました。悪いものから彼らを守ってくださいと。私たちはこの世の中にあって、本当にこの世の中に影響を受けて、そして私たちは持っているその罪の性質ゆえに、いつも道を踏み外し、自分が自分の肉が予測するところに行こうとしてしまう愚かなものですけれども、どうかそのような私たちをあなたの御名によって守ってくださいますように。いつも私たちがあなたの御名を思い浮かべ、そして力ある神に頼り、またあなたに従っていくことができますように、どうか助けてください。今週の歩みをそのように助けてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。